クリスマスおめでとうございます。今年もこのようにしてご一緒にクリスマス礼拝をお捧げできるこの素晴らしい交わりに心から感謝をしております。私たちのために、実に私たちのために、神の御子が人となって来てくださった、このお方を本当に心に深くお迎えしたいと思います。週報のコラムの方にも記しておりますけれども、何じらキリストイエスの心を心とせよ、この言葉は明治時代に訳された文語訳のピリピ2章5節の御言葉です。何じらキリストイエスの心を心とせよ。私がこの言葉を初めて聞いたのは、旧街道時代の坂野先生の説教の中でだったと思います。で、改めて家に帰り、自分も口語訳の聖書を持っていましたので、開き読み返しました。本当に重みのある、こう心に迫る言葉、御言葉だと思います。そしてこうしてこう文語訳で読みますと、ある意味むしろ分かりやすい、ストレートに理解できる、そういう言葉だなというふうに思いますし、今も申し上げましたように、旧街道時代の記憶から始まっているので、記憶に残る、本当に心に刻みつけられる、そういう重みを持った文語訳の言葉であります。今日はこの御言葉を心に刻んで、それぞれお帰りになることができれば嬉しいなというふうに思っています。そしてその心に刻まれた御言葉によって、心の中で繰り返されるように、こう語りかけられるように聞き続けていきたい、そういう御言葉であります。何じらキリストイエスの心を心とせよ。先週の礼拝のメッセージ、坂野先生のメッセージでありましたが、そこでも教えていただきました、神が私たちと共におられる、神が私たちと共におられるとはどういうことか。で、ローマ人への手紙の6章の引用もありましたけれども、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは、キリストの死に預かるバプテスマを受けた、またキリストの復活とも同じように、その新しい命に生かされるんだと、これは6章の御言葉、ちょっと凝縮して述べてますけれども、キリストイエスにつく、キリストとの結合という言い方をします。神学用語になりますけれども、キリストとの結合、一体であります。それゆえに私たちはキリストの死に預かって、私たちの古い人も死に、しかしまた復活のキリストとともに、私たちは新しい命に生きている、その恵みの中にあるということです。ガラテヤ書で言うならば、2章の19、20節、第3版だと20節で少しこう区分が変わってるんですけれども、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰に よるのです、素晴らしい御言葉です。キリストとの結合、一つとされた私たちは、キリストと共に十字架につけられて、あの古き人は死んだんだと、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きている、キリストが私を生かしている、今生きているのは私のうちにあるキリスト、そこへの信仰なんだということです。すごい本当に神の神秘、私はあの古い私は死に、今は新生新しい私に生きる福音です。私はそんな福音、そのようなこの福音がまさに福音、グッドニュースだなと思い、かつての私がこうご噂にされるようにして、そして本当に今新しい命に生きてるんだ、その恵みに立っている、その恵みに立たせていただける、これが福音であります。しかし福音の恵みによって、そのような驚くべき霊的現実の中に、事実の中に私たちは置かれているんですけれども、でも実際のところそのように生きるためには、キリストイエスの心を心とせよと、あの命令形で述べられているように、私たちが自分の意思を持って御言葉によって励まされて、そこにこう仕えていく、それを望んでいく、追い求めていくことが必要なのです。キリストイエスの心をあなたの心とせよ、何々せよっていうのはなかなか最近では聞かないと言いますか、なるほど明治時代に訳された言葉だなと思いますけれども、強い命令口調だと思います。何々せよ、キリストの心を心とせよ。でもそれは本当にこう真剣な思い、パウロのというよりもむしろ主の真剣な思いが私たちに問いかけるゆえに、まさにそうせよと語りかけておられることを思います。私たち一人一人の人生を顧みてくださって、あなたがどのように生きるか、どのような恵みの中にその生涯を全うするのか、そのことに最も関心を持ち、そのことを最も大切に考えてくださっている方は主ご自身であって、ゆえに強く言います、キリストの心を心とせよ。私たちはこの愛のメッセージ招きに、その愛を覚えてそれを受け止める、心に留めるものであらせていただきたいというふうに思います。さて、今読んでいただいた新改訳聖書2017版で改めて読みたいと思います。5節は本当はというか、この2017版ではこう書いていました。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。だいぶ違うんですね。で、この箇所は訳すのが非常に難しいようで、より適切に改訂され続けておりますけれども、第3版と2017版ですらかなり言い回しが違っています。もちろん目指すところは一緒です、でもそのようなこう難しさがあるところです。2017版が本当に適切に訳しておりますので、私たちはこれを受け止めて良いと思いますし、そうならなければならないと思いますが、キリストイエスのうちにあるこの思いとはどの思いなのかといったら、これは少し先を手前を振り返りまして、3節をちょっと読みたいと思います。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へり下って互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。 へりくだって、キリストの謙遜です。このピリピの教会はパウロの働きを助け支えた教会であります。ですからある意味ではこう立派に歩んだ教会であり、また豊かな教会でもあったわけです。そのような彼らに対してパウロは嬉しく感謝もしています。また共にこの苦しみを、あるいはこの戦いをという意味で彼らを称えています。しかし彼らには問題がありました。彼らの中には不一致があったんです。仲違いがあったんです。むしろそのような豊かな優れた教会が、つまりクリスチャンたちがそのようなこう仲違いをするような傲慢を持つのかもしれません。そのような教会に語りかけるパウロはそのことに触れるために2章の1節からこう語っていたんです。ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方の中に、この交わりの中に本当に励ましがあるなら、慰めがあるなら、そして霊による交わりがあるでしょうと言わんばかりに、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして私の喜びを満たしてください。私たちの交わりはどうでしょうか。キリストにあって励ましをいただく、そのような交わりであるか。キリストにあって恵みがある、愛の交わりがある、憐れみがある、あると思います。私たちはそのようにして主にあって励まされていますし、このような交わりが築かれています。そこに置かれています。でも今一度このピリピに語られた御言葉は私たちに語られたものであるとして聞く必要があります。思いを一つに持って私たちは歩んでいるだろうか。心を合わせて愛の心を持って使えているだろうか問われるんです。自分のことだけでなく他の人のことを顧みる心が私たちにはあるだろうか。教会だけではありません。私たちキリスト者が使わされる家庭でもありますし、職場でもありますし、あるいはさまざまな形での交わりの中に私たちはどう生きているだろうか。利己的な思い、虚栄心の中に心を奪われていないだろうか。へりくだりを忘れ、本当に自分の有利なようにことを進めたい、偽りの栄光といいますか、より高く見せたい、そのような思いの中に、過ごしてしまうところがあるのではないだろうかと思います。その時に他人を顧みることを忘れます。自分を高くしようとし、また自分を守ろうとします。そこが一番になってしまいます。ある方が、私たちはイエス様好き、好きっていう言い方も変ですけれども、イエス様を愛する、そしてイエス様は好きでありますけれども、ある方がイエス様は好きであると、どういうふうに好きなのかって言ったら、いやイエス様はかっこいいって言うんですけれども、イエス様かっこいいってあんまり聞かないなと、どういうふうな意味でかっこいいって言うんですか、 イエス様はこう自分が出ていない、つまりこうちゃんと言い換えられてるか分かりませんけれども、まあ、自己主張がないと、あるいは自己保身がない、あ、そう言われてみればそうだなと。でまさにそういうところこそかっこいいっていうか、かっこいいっていうのは一つの表現ですけれども、まあ、本当にキリストの姿なんだな、まあ、まさにかっこいいなとでも思いました。でも一方自分はどうだろうかと思います。自己主張といいますか、より自分が高められることや守られることを願うようなところがあるんではないだろうか、そのような思いの中に自分の言動がある、そして自分のことを考えながらも人のことを十分に考えられていない、そんな弱い自分であることにも気づかされます。でももちろんパウロはこのようなピリピの教会を、そして私たちを責めようと突き放そうとしているじゃありません。むしろそのような彼らを本当に期待を持って愛を持って今、まあ、戒めてこの愛の中に立ち返りなさいと励ますんです。キリストイエスのうちにあるこの思いを、そのような思いをあなた方の間でも抱きなさい。利己的や虚栄心に走るのではなくて、本当にへり下って他者のために生きる、そのようなキリストの心、この思いをあなた方の間でも抱きなさいと励まします。キリストの心を心とせよというのは本当にすごいことだなというふうに思います。とてつもないことだと思います。キリストの心が私の心になるっていうのは、でも私たちはその御言葉を聞きます。ご聖霊なる神様は私たちにこの御言葉を語ってくださいます。私たちは聞くべき存在であるから、私たちは聞くために存在しているものであるから、つまり私たちには、まあ、不可能だということではなくて、まあ、そのようになりなさいという励ましを受けるに値するものだと、キリストの似姿に作られているものだと、確かに途上にありますし、この地上においては達成しないかもしれないけれども、しかしキリストの心を持って生きるような存在に作られているものだ、そこに生きようと、まずそれを聞くだけでもすごいことだなというふうに思います。今パウロはキリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと言います。そしてなお十字架のキリストを、まさにこの十字架のキリストを見上げるようにしながら賛美の歌を歌ってキリストに思いを向けます。パウロは実際にここで綴ったというよりも歌ったのかもしれません。そして筆記者がそれを書いたのかもしれません。あるいはこの6節以下は当時歌われたキリスト賛歌、賛美歌であったと言われますから、であれば筆記者も知っていたかもしれません。とするとパウロは歌い出し、筆記者も歌ったのかもしれません。そして後からそれが記されました。それは後にこの御言葉に触れる、この御言葉を読む私たちが一緒に歌おうと、一緒にこのキリストを見上げて歌おうと言わんばかりに書き記された御言葉であることを知るんです。私たちはこの御言葉を読みながらまさに栄光の死を仰ぎます。6節からが節はつけませんけれども、賛美であったことを心に留めながら味わってください。キリストは神の御姿であられる方な、あられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。 人としての姿を持って現れ、自分を低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。前半と後半に分かれています。ここでまず前半です。6節の御言葉は二重否定になっていて、非常にこう印象的です。最初読んだ時はというふうに思いましたけれども、捨てられないとは考えないというですね、表現になっています。でもそこにこう重要な強調されるべくメッセージがあるというふうに思います。キリストは神の御姿であった。まさにキリスト、このお方は神の御姿であった。これは受肉前のキリストをイメージしながらの賛歌であると思います。神の形であった、栄光の姿がそこにあった。しかしその神としてのあり方、神と等しい存在としてのその立場を捨てられないとは考えなかった、そこに固執しなかったということです。神様で亡くなったわけではありません。しかしその身分に固執しなかった。しもべの姿をむしろ取られたんです。本来仕えられるべきお方、崇められるべきお方が、その神としての特権を放棄したということです。私たちはどうでしょうか。むしろいろいろな特権が欲しいと願う、そのようなところがあるのかというふうに思わせられます。いろいろこう主張できる権利があったらいいなと、有利な条件があったらいいな、何かことを進めるにでも自分が有利な形でことを進めたいと願う、それは必ずしも悪いことではないし、必要なことっていう場合ももちろんあると思いますが、でも神様はそうではなかったんだ、キリストはそうではなかったんだ、まさにこの神としての特権を放棄されたんです。捨てられないとは考えない、考えないっていうのはご自分の意思だということだと思います。神様で亡くなったわけではない、でもご自分の意思と決断を持ってしもべの姿に生きられた、そんな姿がここに表されています。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、そして死にまで従われた。しかもそれも十字架の死にまで従われた、そのような姿がここに表されています。クリスマスには特にこの緑子としてのイエス様を心に留めます。弱い姿になって私たちのところに降りてきてくださったんだ、素晴らしい恵み、本当に小さい一人子が私たちのところに寄り添ってくださったんだなというイメージを思い、嬉しくなるものです。でも改めて今日のこの御言葉に触れるときに、それだけではなくて、本当にこのお方は死ぬために生まれてきた、死ぬべき存在としてここにおられた、しかもそれはあの呪いと言われる十字架の死までも受け入れるほどのものであったということを思います。単純にクリスマスおめでとう、ありがとうというようなことではないことを思います。でも本当にそこまで受け止めて、神の御子が私のために、私の罪のために、私の身代わりとなって十字架に死んでくださった、そのために生まれてくださったということを知るときこそ、初めて本当にこのクリスマスの感謝を またおめでとうと互いに言い合える恵みを経験できるのだというふうに思います。そのままお読みします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。私たちはこのキリストの姿を思い崇めます。賛美はここで後半に入ります。9節から主語が変わるといいますか、神はとなります。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられましたとあります。ここには父なる神がこの御子イエス・キリストを死者の中からよみがえらせ、そして天にまで引き上げられた公教が表されていると思います。そして天の御座においてすべての名に勝る名、名誉をお与えになったんだということです。すべての名に勝る名、素晴らしい名誉は神様によって与えられます。それは自らが高みに登って掴み取る、獲得するようなものではありません。むしろすべてを捨てて徹底した服従と謙遜によって与えられたものでありました。そしてそこにご目的があったんです。10節、それはイエスの名によって、この名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるすべてのものが膝をかがめ、まさにこう天地万物がこの方を礼拝するということを意味しているでしょう。神様の栄光が現れるためにこのことがあった。いや、言い換えればむしろ私たちは神を賛美するために御子イエス・キリストのこの福音のすべてがあったことを思います。そして私たちは神様を賛美することによってこそ本当に真の幸せ、人としての喜びを知ります。賛美をするということは必ずしもこう声を出して歌うだけではありません。あるいは音楽を奏でるだけではありません。それは素晴らしい賛美ですけれども、あらゆることを通して主に仕えることであると思います。この方をたたえ、しもべとなって仕えることだと思います。このお方が本当にしもべとなって自分を捨てて仕えた中でこの栄光を表されました。今私たちはそのことを知って、キリストの似姿として作られた私たちもまたしもべとなって互いに仕え合うときに、本当に人として生かされていることの喜びを知りますし、そこでは教会においても家庭においても、あるいは職場においても、本当にキリストの栄光の現れる素晴らしい神の国を見ることができるということをここに知ることができると思います。キリストイエスの心を心とせよという御言葉が冒頭に語られましたけれども、この一言を心に留めたいと思います。そして私たちはまたこの礼拝を後にしてこの一週間も使わされていきます。キリストの心が私たちを支え、私たちを生かし、本当に仕えるものとされ、主の栄光をさらに拝させていただきたいと思います。どうぞ主の前に静まり、今黙祷を持って感謝を祈りたいと思います。